こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ゼロから作るディープラーニング、Python で学ぶディープラーニングの理論と実装は、斉藤康樹によるディープラーニング入門書であり、Python と NumPy を用いて主要な仕組みを自前で実装しながら学ぶことを目的とした技術書である。外部フレームワークに依存せず、パーセプトロン、ニューラルネットワーク、誤差逆電波法、畳み込みニューラルネットワークといった基礎的かつ重要な要素を順を追って扱い、理論とコードの対応関係を明確にする構成が特徴となっている。単に手法を紹介するのではなく、なぜその計算が必要なのか、どのように学習が進むのかを実装ベースで確認できるため、既成ライブラリの利用だけでは見えにくい内部構造の理解に役立つ。学習技術や最適化手法にも触れており、入門書でありながら実践的な視点も備えている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、Python と NumPy から始めて機械学習実装の土台を作る構成。本書はディープラーニングの説明から入るのではなく、最初に Python の基本文法や NumPy の使い方を抑えることで、後続の実装を支える基礎を整える。これは単なる初学者向けの復習ではなく、数値計算を中心とする深層学習では、配列操作やベクトル演算の理解がそのままモデル理解につながるからである。特に NumPy を扱うことで、ニューラルネットワークの各処理が高級な魔法ではなく、行列計算や要素ごとの演算の組み合わせとして見えるようになる。フレームワークに任せる前に、まず計算の流れを自分の手で終えるようにする点がこの章立ての核心であり、以後の章で登場する重み、バイアス、活性化関数、損失計算の意味を読み解くための共通言語を提供している。ディープラーニングを学ぶ際に最初につまずきやすいのは理論そのものよりも実装の前提知識であるため、ここを丁寧に扱うことが本書全体の理解効率を高めている。次に、パーセプトロンとニューラルネットワークで学ぶモデルの基本構造、本書の中核は、パーセプトロンからニューラルネットワークへと段階的に進み、モデルがどのように入力を受け取り、重み付けし、非線形変換を経て出力を返すのかを実装で示す点にある。ここで重要なのは、用語を覚えることよりも単純な線形ルールだけでは表現できない問題を、総構造と活性化関数によってどう扱うかを理解することである。パーセプトロンの章では論理回路的な発想が入り口となり、ニューラルネットワークの章ではその考え方が連続値の計算へと拡張される。これにより、機械学習モデルが直感的なルールの集まりではなく、数値の変換器として機能していることが見えてくる。さらに本書は単に構造を説明するだけでなく、コードとして組み上げることで、各パーツがどのように連携しているかを可視化する。学習済みモデルの利用に慣れた読者にとっても、この段階の理解は、以後の応用やデバッグでモデルの振る舞いを解釈する際の基盤になる。さらに、誤差逆電波法で勾配計算を仕組みとして理解させる誤差差逆電波法の解説は、本書が単なる入門書にとどまらず、ディープラーニングの内部機構を理解させる教材であることを最も強く示している部分である。学習とは、出力の誤差を小さくするようにパラメータを更新する過程だが、そのためには各層の影響を効率的にたどる必要がある。本書は計算グラフの考え方を通じて、逆方向に誤差を伝える理由とその計算がなぜ効率的なのかを整理している。これにより、勾配効果法が抽象的な数式操作ではなく、前向き計算の構造を逆向きに利用した実装上の工夫として理解できる。特に、局所的な微分をつなげることで全体の勾配を求める発想は数式を追うだけではつかみにくいが、実装と対応づけることで具体性を持つ。深層学習の学習過程で起きる更新の意味を把握する上で、逆電波の理解は必須であり、本書はその橋渡しを丁寧になっている。そして重み初期化、バチノモライゼーション、ジョポー・アダモンなど実践的な学習技術。本書の実用性を高めているのは、ネットワークを組むだけでなく、学習を安定させるための具体的な工夫を扱っている点である。重みの初期化は学習開始時の挙動を左右し、適切でない設定は勾配消失や学習停滞の原因になる。バチノモライゼーションやドロップアウトは、モデルの学習を安定化させたり、科学習を抑えたりする代表的な手法であり、いずれも実際の性能改善に直結する。本書がこれらを取り上げる意義は、理論上のモデルが正しく定義されていても、学習過程の細部が不適切であれば、成果は出ないことを示している点にある。さらに、アダムのような最適化手法を解説することで、単純な勾配効果法だけでは扱いづらい問題に対して、どのような改良が有効かを読者が比較できるようになる。モデル設計と学習運用は別問題であり、その両方を理解して初めて実践的な深層学習が成立するという構図を本書は具体的に示している。最後に、 CNN とディープラーニングの考え方を通じて応用への入り口を作る畳み込みニューラルネットワークの章は、本書の理論が画像認識のような代表的応用へどうつながるかを示す重要な接点である。全結合型ネットワークだけでは空間的な特徴を扱いにくいが、畳み込み層やプーリングの考え方を導入することで画像の局所構造を捉える仕組みが理解できる。ここでの焦点は単に CNN の構造を覚えることではなく、なぜ画像のようなデータに対してこの設計が有効なのかを知ることである。本書はディープラーニング全体の章で層を深くすることで表現力が高まる理由や、実際の応用として自動運転や画像生成、強化学習に触れ、学習した概念がどの方向へ展開し得るかを示している。ただし応用の紹介は広く浅くであり、本書の主眼はあくまで仕組みの理解にある。そのため読者は具体的な業務実装よりも応用分野へ進むための共通原理を手に入れることになる。この位置づけが本書を単なる概念書ではなく、次の学習段階へ進むための土台として成立させている。結論として、この本はディープラーニングを単に使えるようになりたい人よりも、その中身を理解したい人に向いている。 Python の基本からパーセプトロン、ニューラルネットワーク、誤差逆電波法、CNN までを自力で実装する流れは、表面的な操作説明では得られない理解を与える。特に、フレームワークを使う前に仕組みを知りたいエンジニア、大学や実務で機械学習を学ぶ学生、E 資格のような体系的学習を求める読者には有用である。実装を通じて勾配計算や学習安定化の考え方が結びつくため、読了後はモデルの内部挙動をより批判的に見られるようになる。類似書と比べた際の強みは、流行のツール解説よりも原理の理解を優先している点にある。手軽さは抑えられるが、その代わりに得られる基礎体力は大きい。深層学習の応用本やフレームワーク入門書の前に置くことで、学習効率を高める土台として機能する一冊である。ご支援いただける場合は、サイトやポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。